福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの高橋優子がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町から復興公営住宅入居募集開始のお知らせです。福島県では5月30日までいわき、郡山、会津若松の3つの市に建設を進めている第1期復興公営住宅の入居受付を行っています。富岡町民の方々は3月20日発送の広報富岡お知らせ版に同封されているパンフレットで詳細をご確認ください。復興公営住宅に関するお問い合わせは福島県復興公営住宅入居支援センター電話番号024-522-3320、ファックス番号024-522-3321までご連絡ください。入居を希望される方は募集案内を取り寄せ5月30日まで応募してください。以上、富岡町から復興公営住宅入居募集開始のお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。
今日は美島福島未来支援センター福島復興塾事務局担当の佐藤辰徳さんにお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お伺いしたいことは2014年度福島復興塾についてです。まずこの福島復興塾というのはどんな塾なんでしょうか。
一応大学の中に置いている塾ではあるんですけれど、対象としては20代30代の若い社会人を対象として、今後復興を進めていくにあたっての、次世代リーダーというか、そういう人たちを育成していくというのが、目的になります。
福島大学でこの福島復興塾の事務局を担当していらっしゃいますけれども、2014年度ということで何回目ですか。
今回2回目の開催になります。2013年度が、昨年の5月から開校しまして、2014年度の第2期をもうすぐですね、来月の5月半ばから開校する予定です。
ホームページを拝見しましたらコースが2コースございまして、まず1つ目が民間領域コースということですが、これはどんなコースなんでしょうか。
民間領域、もちろん企業が中心になってくると思うんですけれど、新しく会社を作るという意味の起業家、それからいわゆる会社員ですねという意味の企業の人、両方に集まってもらって、ただどちらにしても新しい、事業であったりとか、その会社の戦略プランを作るという、最近流行りの言葉で言うとアントレプレナーと、会社の中でアントレプレナーになっていく、イントレプレナー、そういう人たちが集まってプランを立案していくというのが、この民間領域コースになります。
企業の中で立ち上げる、企業を起こすということで、これはなかなかやっぱり このご時世で大変なものがあるのではないかなと率直に思うんですが。
大変だとは思うんですけれど、福島でいろんな地域の課題が見えてきていて、例えば第1期の中でも病院の人たちが、コミュニティ支援策、健康にも関係して予防医療を重ね合わせたようなそういうプランを、立案して実行に移そうとしているという例もありますし、そういう福島だからこそ見えてきたことに対してそういうニーズ課題を解決するということをやっていきたいなと思ってます。
公共領域コース、これは何でしょうか？
主にですね、行政職員であったりとか、あとは NPO 関係の職員の人たちを対象に、したいと思ってるんですけれど、政策であったりとか、ないしは NPO であれば民間と同じように新しいどういう、施策を作っていくかという、これもまた同じように新しいものを作っていこうということは変わらないんですけれど、やっぱりその両者 の民間と公共両者が一緒にやっていくことで一期生の中ですごく刺激になったというような声があったので、実際プログラムは半分以上一緒に、実施する部分は多いんですが、一応両方分けて募集して、ところどころそれぞれに特化した講座とかを準備していきたいなということになっています。
復興塾っていうこのネーミング、大変こう興味をそそる素晴らしいネーミングだと私は思うんですけども、本当にたくさんの方々が今応募して、第2期生ですね、先日申し込み終了したんですが、どんな若者が多いでしょうか？
一気に引き続きですね、いろんな人たちから応募もらっているんですけれど、一期同様、起業家、会社の人、それから、NPO に加えて学校の先生とかからも応募もらっていて、それがちょっと新しいかなと思ってます。あと NPO 関係者は引き続き多いですね。
学校の先生というと仕事をしながらでもできることなんですか？
そうですね、基本的に土曜日を中心に行う講座ですので、会社の研修の一環として来る人もいれば、自分でやりたいと言って余暇というか休日を使って来てる人も両方います。
さて佐藤さん自身なんですけれども、 U ターン組だということだったんですが、もともと福島で生まれ育ち、そしてその後のことを聞かせてください。
そうですね、高校までは福島市内にずっといたんですけれど、生まれた時から、でその後ですね、大学で東京に出まして、で、自然な流れで大学卒業後も東京で、就職を、して大体前の会社3年半ぐらいですかね勤めて、震災も起こったこともあってこっちに戻ってきたという流れになります。
U ターンした時は福島市ではなく会津に行かれたということですね。
その時は前の会社の中で会津に赴任したという形になるんですけれど、そうですね、会津で、前の会社が福島の復興に力入れようということで会津オフィスを立ち上げた時に、福島出身だったこともあって、福島市ではなかったんですけど行きたいと無理を言って行かせてもらったっていうのが最初の、会津で仕事してた頃のきっかけですね。
会津地方も風評被害は凄まじいものがあったようですが。
そうですね、そこにいたのがちょうど2年前ぐらいになるので、今はもう少し八重の桜の効果とかもあってある程度持ち直してきてるのかなとは想像してるんですけれど、当時はまだ例えば修学旅行客がいないとかって言われてた頃で、八重の桜が決まってそれに向けて会津地域が、一致団結してたっていう中に入れたのは、面白いというかいい経験だったなと思ってます。
佐藤さん自身がこの復興塾の研究員としてですね、今震災から3年経って思うこと、それからこれからの目標などがございましたら聞かせてください。
そうですね、復興塾自体の目的にも近くなるかなとは思ってはいるんですけれど、やっぱり、福島から新しい動き、それは会社であっても新しい、なんていうんですかね、例えば行政的な支援策でも何でもいいとは思ってるんですけれど、とにかく復旧まではある程度終わってきたのかなとは思っていますけれど、そこ次の一手をどんどん打っていかないと、もともとあったような福島というか地方の衰退みたいなところにまた戻っちゃうだけだろうと思っているので、そういう動きを復興塾の中から一つでも多く生み出していきたいなっていうのが今の目標です。
これから3期目4期目と復興塾もますます塾生を募集すると思いますので、ぜひ興味のあるという方は、この福島復興塾検索をしていただければなと思います。今日は美島福島未来支援センター福島復興塾の 佐藤辰徳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
母さんお腹減ったな、ドライブスルーで食事するなんつって、母さん何にする、お風呂にする、それとも私
広々室内のポルテならウォークスルーで聞くに耐えない親父ギャグも楽々スルー、家族思いのプチ版ポルテ。
あれ母さん俺の話もスルー。
福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。